道伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。今月のゲストは京都にあります浄土真宗本願寺派龍谷山本願寺の修行長でいらっしゃいます安永雄元さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週もね少し触れたんですけれども、安永さんは元銀行員でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
このなんで銀行員から仏の道に入られたかという経緯を教えてもらっていいですか。
はいはい、簡単に申しますと、1990年代、
はい、
どんどん銀行は業況が悪くなり、利用資産が高まり、
はい、
それで三和銀行も一行だけではちょっとも生き残りが難しいだろうということで、最初東海銀行と一緒になることが決まったんですね。
はい、
で私自身はもうひょっとしたらもうこの銀行長持ちしないんじゃないかと。
で
よく考えたら私自身も、銀行10年ぐらいでね、
はい、
独立してなんか事業やろうって思ってたことを思い出して、
そうですか、
ちょっと遅れかせながら、
はい、
ちょっともう銀行は卒業して他の道に行こうと、
はい
はい、
い
うことで46歳で辞めて、コンサルタントになりました。
あ、そうなんですか。
最初外資系で4年修行した後、日系の会社に入って12年ほど、都合15年コンサルタントやってまして、
あ、そうですか。
でその間に、
はい、
思ったのがですね、
はい、
いや銀行時代結構いろんな仕事してきたけど、要するに銀行の業績目標を達成するためにいろいろ仕事はしたんだけど、
はい、
いや本当に世の中のためになってたのかな、
うわ、
お客さんのためになってたのかなっていうのがですね、すごいなんかね、
はい、
後悔とともに、
はら、
働いてる時はそんなこと考えないですよ。
卒業されてから、
卒業してこうふっと我に返ってみると、
はい、
いや本当にそういうことをやってきたのかなって、やっぱりそういうね、後ろめたさが消えなくて、
はあ、そうだけど、
もうガンガン行くぞっていう感じじゃなくなったわけですよ。
でも銀行の店舗の中いましたらね、こうなんか区切りがあって、区切りのところで一生懸命対応してくれて、この人
ね、短期のね、目標達成のためにいろいろ努力するんですけどね、
はい、
だからそういうのがなんかこう後ろめたい気持ちが消えなくて、それを消えるために、それに人生後半に差し掛かってましたから、
はいはい、
後半人生こう下って死に向かっていくわけじゃないですか、だからそんなんでいいのかなと、上り坂と違って下り坂
は
で、いろいろ習い事をしに行ったんですね。最初はね、指圧を習いに行ったり、
指圧、
はい、それからカウンセリング習いに行ったり、
は
ー、コーチングやったり、
へ、
いろいろやってるうちの中で一つが仏教をね、
はその中に入ってたんですか。
その中に仏教を勉強すると自分のそういう心の後ろめたさが消えるんじゃないかと、
は
って思って、それでこの浄土真宗本願寺派がやってる中央仏教学院っていうですね、
は
い、各種学校がありましてね、
はあ、学校に行か
れたんですか。学校に、これも、ね、はい、しかも通信教育の学校です。
へえ。
そこに3年間通いまして、
はい、
でたまたま勉強仲間がみんな、お坊さんになる。それはね、実は宗教仏教を学ぶだけじゃなくて、お坊さんになるためのコースなんですね。
はあ、そうなんですか。
そうなんです
よ、ね、ということはもうその通信教育受けはった時から安永さんの中でもちょっともう、あ、坊さんになろうか。いや、
坊さんになるつもりはあんまりなかったんです。
なくてですか。
あったんですけど、勉強仲間がみんな、ダメよ、あんたも行かなきゃダメだと、
はあ、
と言って卒業してから、
はい、
得度しました。
へえ。
で、
そうですか。
浄土真宗本願寺はこうやって普段はこうやって頭伸ばしてていいんですけど、得度の時だけは完全にツルツルに反らないといけないですね。
そうなんですね。
だからその得度して帰ってきて、またコンサルタントの仕事に戻って働いてたら、
はい、
その同じビルの中で働いてる学校の先輩から言われて、お前なんで坊主なんだって言われて、いや、しかしかこれこれしかじかで得度したんですよって言ったら、だったら俺の実家を手伝いに来いと言われて、その先輩は坊さんじゃないんですよ。
じゃないんですか。
原子力の技術者なんですけどね。
で、実家を手伝いに来
る、実家を手伝いに行ったら、そのお父さんに気に入られて、じゃあお前うちの副住職やってくれと。 でその寺に入って
は
その寺の住職が亡くなったら私が継ぐって約束をさせられて、はい、何が何だか分からなかったんだけどまあ、はい、行って副住職をずっと3年4年弱ほどやりました。
あ、そうなんですか、はい、あの
コンサルタントやりながらですけどね。
へえ、あ、それ両立されてたんですか。
だから土日の坊さんですね、はい。
じゃあだからコンサルタントでだから経営とかの話でガーッと会社の方と喋ってる、
だからまあ最初は自分の悩みを解決するために仏教を学んでたんですけども、今度は実務に就いたら、
はい、
毎週ね土日には法事に来られるわけですよ ね、 ね、門徒さんがね。そうすると、はい、連れ合いを亡くした人や子供を亡くした人が来て、はいはい、うん、話聞かないあかんでしょ。
そうですね、
お経をあげてお説教するだけじゃなくてお話を聞いて、はい、そうするとやっぱりお話聞いてあげるだけでも、はい、結構皆さん晴れやかな顔してねお帰りになる、
はいはいはい、
で初めて分かったんですよ、あ、僧侶って意外といい仕事だなと。
あ、
その今そうそう、お客さんのためになる、門徒さんのためになる、
は
いい仕事だなって思って、だから、だから銀行時代に感じてた後ろめたさが、
はい、
この仕事はあんまりないんじゃないかと。
ほわ、そういうことですか。
ということで、まあ、だんだんその宗教界仏教界に入ってったという感じですね。
そのだから銀行員やってはる時 の、 その後ろめたさみたいなの食材的な雰囲気もあるんですか。
まあありますね。
そう
ね、
あ、そうなんですか。
いや別にそんなひどいことやってたわけじゃないです
よ。そうですよね。
いや、ないんですけど
ね、その、うん、決してそんな人のためになってないってことはないと思うんですけど、なんかあったと思うんですけど、その安永さん的には何かほんまにその役に立ててたのかっていうなんかがあってっていうことなんですね。
そういうことですね。
へえ、そうですか。そうやけど、そのお坊さんのお仕事とコンサルタントのお仕事、うん、両立されてる時っていうのはそれはもうスムーズにいける
もんです
か。
それはもう土日の仕事ですからね、お坊さんは。
なるほどなるほど、
はい、だからお葬式入った時は、だからお通夜は夜なんで私が行くけど、はい、お昼のお葬式は他のお坊さんにお願いしてみたいやってました。
でもその、ね、経営の話してる時にツルツルな時もあったんでしょう。
あ、だからその最初の 2,3 ヶ月だけですね。
あ、もうそっからずっと
そっから先は伸ばしていいんで。
伸ばしあったんですか。
伸ばしていいんで。大丈夫です。
僕もちょっと大河ドラマに出させていただきました、
はいはいはい、
その時にもうこう5ミリにせなあかんっていうのでツルツルになったんですけど、もう皆さんからおいよいよ得度したんかっていう、ね、
いよいよ得度した
いうようなほど言われてたんですけれども。
なるほど。
やっぱりそのなんですか、ツルツルになりながら、その僕やったら本業がお笑いなんで、うん、お笑いやるってなった時に一回説明せなあかんみたいなね、何かすみません、ちょっとドラマの役でって一回こう漫才前に言わなあかん、
なるほど、
みたいなのがあったんですけど、そのコンサルタントでお笑いされる時にこうツルってなってたら、なんか、あ、すみません、ちょっとこの度得度しましてとか、なんかちょっと言わなあかん。
まあまあそれは言いますわね。
ね、
そうですかいう感じですよ ね、
ね、だってそんな、なかなかそんな人いないっていうふうになったと思うんですが、
だからまあそのビジネスマンで坊さんやってる変な人がいるっていうことがだんだんそのこの本願寺派の中で知れ渡っていくことによって、だんだんその内部にですね、私自身が人のご縁で取り込まれていくわけですね。
なるほど。
今度なんとか委員会があるから委員になってくれとかね。で2012年頃にその本山がいろいろな組織改革をして、外の人を社外取締役みたいな立場で入れると、有識者で、でそういう時に選ばれて指名されてそこに入ったりね、そう言って、例えばこの宗派の常務委員会みたいなところに有識者として出ると、他の人はみんなプロのお坊さんなわけですよ。私たち3人だけが外部から来てる人で、まあ僕もお坊さんはお坊さんなんだけど、そのプロのお坊さんじゃないっていう建前で有識者としてね。
そうですか。
でもね、そうやって中の経営委員会みたいなの出てみると、こりゃ無理だろうと、この今時こんなことやってたらもう持たないと、
うわこれダメやなっていうのあるんですか。
もうダメやなって一目瞭然。
あ、そうですか、
うん、経営数字はダメだし、はい、何もマーケティングも考えないし、
はあ、例えばどういうところですか、うん、その安永さん的にうわ古い体質やなって思わはったの。
いや、ものすごいいろんなことがかっちりしてるんだけど、何かをこう変えていく、だから企業でもそうじゃないですか、
はい、
やっぱり同じことをずっとやってる会社はどんどんシュリンクしてきますよね、
そうですね、
だからお経も儀式も立派だし、それはそれでいいんだけど、はい、じゃあ 新しい門信徒さんを作り上げるための施策があるかって言ったらない、
はいはい、
いろんな行事は盛んにやって人がいくら集まったってやってるけど、後フォローはない、みたいな。
なるほど。
で、経営のやり方も経営計画も、曖昧、数字はない。これはダメだなと。
やっぱり矢坂さん的にはその元ね銀行されてたりとか、
そうです、
コンサルタントやられてたりとかっていうので、その経営的な戦略はやっぱりね、
それするとね、もう将来ないなと、こんなことやってるとダメになりますよって言って、はい、ガンガン言いっぱなしで言ってたわけです、ね、
あ、そうですか。
は
い、となるとこう見る見るうちになんか、あの、
いやいや、だからね、そんなにあんた言うんだったらこっち来てやってくれっていうになって、それで、まあ私自身も自分でねコンサルティング会社やってたんだけど、そこをまあちょっと半分休みながら、
はい、
築地本願寺に行くことになったんですね。
へえ、あ、そうですか。
はい、
はあ、はい、築地本願寺でその改革実際にやられたことっていうのをちょっと教えていただいていいですか。
は
い
は
い
は
い、
築地本願寺ではですね、まあ新しいそのこの浄土真宗ではお客さんのことを門信徒って言うんですけど、
はい、
門信徒を作り出すためにはどんなことをしなきゃいけないかと、ということで、今までご縁があった人じゃなくて、はい、今までご縁のなかった人を取り込んでいこうということで、いろんなことをやりました、
は
い、例えばですね、
はい、
もともとは田舎の出身だけど東京に出てきて、もう親も世代も自分の世代も子供の世代もっていう人いっぱいいるんですね、
はいはい、
そういう人たちは田舎にはお墓があるんだけど、東京にはお墓ない、
ない、はいはい、
もう田舎には親戚もいないし行くこともあんまりないとなると東京にお墓を求めますよね、
そうですね。
でも子供が続くかどうか分かんないから、ちゃんとした、はい、土地のお墓を作るかどうかっていうのはね考えますよね、
はい、
だからそういう人たちのために、築地本願寺の中に合同墓、はい、お墓のマンションみたいなのを作りましてね。
なるほど、そうですか。
それを比較的安い値段で交付させていただいて、でその代わり毎日お経も上がるし、
はい、
ちゃんと名前も出てるし、いつでもご法事本堂でさせていただきますと、
いや、それは
か
ど
うようなのを、
はい、
築地本願寺合同墓というのを作りまして、これは結構ですね7年間で、3万人ぐらいの方が、
それは
お申し込みいただいて、
もう
実際に1万人ぐらいもうお骨が納骨されてます、
はい、あ、そうですか、なんかそれこそ需要と供給がちゃんとバランス取れてるっていうことですよね。
そうなんですね。
ほんまにこの道がね、こう不幸があって、でもやっぱ田舎は離れてて、誰もそんなとこお参りする人ももうおらへんねんっていう風になってっていう都会の人も行さんいてると思うんですよ。
そうなんですよ ね、
いや、それはなかなかで毎日供養もしてもらえるしってなったらね。
そうですね、
ご先祖さんもそれで極楽行き、
まあ、お参りもね、築地でしたらお参りもしやすいですしね。いちいちほら電車に乗って郊外の、公園墓地に行ってまた帰ってきてって言ったら大変じゃないですか、
は
い、
大変で、何のゆかりもないようなとこでね、
そう
それやったらなんかでかい築地本願寺ってもうドーンって、
まあ、築地やったらね銀座のすぐそばやしね、
ねえ、帰りしなお寿司
帰りしなお寿司買い物して帰れるし、
いいんですかそれ。ついで参りあかんって僕教えられましたよ、安永さんから。
いやついで参りではなく
ではなく、
お参りに行った帰りに寄るということ、
寄るっていう、そうなんだ、メインはあくまでお墓参り、
そうです
よね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
で先行代もやっぱり1本1000円ぐらい取ってちょっと儲けよう。
先行代とかはないです。
なしです。
はい、なしです。
あ、そうです、そこは、はい、良心的な。
そうですね、みんなさん集まって一緒にお経をあげるっていう会があるので、その時は、はい、基本的には、改めて のお布施はいらないです。
あ、そうなんですか、はい、いや、それはやっぱすごいと思います。
まあ、そう
ですね、困ってる人の役に立ってはると思います。
そうですね、まあ、あとはちょっと有名になったところでは、この境内の中を改装してですね、インフォメーションセンターっていうのを作りましてね、そこで、はい、その中にカフェがあるんですね。
カフェ知ってますわ。
カフェつむぎっていうカフェなんですけども、
はいはい、
和風のカフェなんですけども、
はい、
そこで、まあ、毎朝18種の朝食、はい、18種、あのご飯と味噌汁も入れて18種ちょこちょこちょこって あのおかずが乗っかってるやつなんですけど、はい、これが見栄えが良くて、評判になり、あのあっという間に行列ができる、今でも毎朝行列ができて、
あ、安永さんの戦略やったんですか。
いや、まあ、そんなに売れると思わなかったんですけど、実は、
すごい、知ってますわ。
あ、そうですか。ね、あの何人も その人が来ていただいて、その試食していただいたりして、それがまた、インスタとかね、そういうのに出て、はい、でまた来ると、雑誌の取材が来ると、これ相乗作用ですよね。
いいですね、
そういうものがね。
だから本当、お寺ってね、そんな殺風景ななんかね、ガランとしたみたいな語源になったりもしましたけれども、うん、どっちかというと人が集まるところであって、
そうなんです
ね、叱るべきですもんね。
いや、実際にあのにぎわいがあって初めて、お参りもね、増えますからね、
はい、そうですよね、ほんでまたこの何ですか、人生をサポートするような何かも作ってらっしゃるんですか。
あ、これはですね、はい、築地本願寺クラブっていう、会員組織を作りまして、もちろん入会金も年会費もただなんです。
あ、そうですか。
ただスマホでもう本当に5分もあれば申し込みできますよね、はい、そうするとカードが送られてきまして、
はい、
そのカードを持ってるといろんなサービスが受けられると。
へえ。
あのクレジットカードじゃないんでクレジット機能はありませんけども、はい、まあ、コンタクトセンターに電話して、はい、いや実は今度相続の相談をしたいんですけどっていうと、アポイントを取って、
はい、
築地本願寺に訪ねていくと専門の銀行員上がり の、
はい、
いろんな相続だなんだかんだ知ってる人を、
税金のこととか
じゃあカウンセリングしてくれて、
あら、
で税金の実際の計算はっていうと、はい、専門の税理士さんをご紹介してくれると、は
い、いやーすごい、
まあ、そういうサービスをやってます。これがこの築地本願寺クラブですね。
で
またこのコロナの時は非常に繁盛してましたけど、
はい、
夜中24時間電話で健康相談ができるサービスがそのカードについてるんですね。
へえ。
よくクレジットカードや、はい、生命保険のサービスでついてるのと同じやつがついてまして。
あ、そうなんですか。
そうすると私コロナかもしれないんだけどどうしたらいいんでしょうみたいなね、夜中電話で受けてくれるんで、これは結構繁盛しました。
そのカード持ってたらあれですか、
ただです、
空港行った時になんかサロン使えるみたいなのはない
ですか。それはないです。
それはないですか。
有料カードではないので。
ないんですか。あ、はい、そうですか。一応ビザ持ってるんでね、空港行った時はちょっとラウンジ使えるんですよ。
いいですね、
ラウンジサロン、はい。もう関西はね何もサービスそんなね、なんか朝行った時にちょっとちっちゃいパンもらえるぐらいですけど、福岡行ったらね、福岡の
ラウンジで
缶ビール1本無料なんですよ。
無料なんですか。
無料なんですよ。
いいですね。
いいサービスなんですよ。
いいサービスね。
ああ、そうですか。
ちょっとそこまではいかないですけど、
ただね、缶ビール1本はないと。
カード持ってると、はい、築地本願寺の周りの飲食店で割引を受けられる、
うわーすごい、ポイントついてるじゃないですか。
ポイントついてる。だからすぐ隣にあるね、築地本願寺のすぐ北の隣にあるお寿司屋さん、
はい、
持ち帰りのお寿司屋さん行くと 10% 引きになるんです。
10% すごい特典。あら、そうですか。まあ、
だからそういうお店がいくつもあるんで結構喜んでくれますよね、
はい、いや本当ですね。
お店もね、周りの商店さんも喜んでくれるし、まあ、はいはいはい、持って行って割引受けられる人も非常にハッピーという。
いや、すごい、そんな戦略まで考えてはると。まあまあ、
このカード会員はだから、始めて7年でようやく5万6000人ぐらいになった、
は
い、
あ、そう、
本当は10万人が目標だったんですけどね、なかなかね。
いやいや、それでもものすごい数獲得
し、そうですよね、
で銀座サロンというのは、
銀座サロンは、私が行った2015年の翌年、2016年の5月にオープンしたんですけど、築地で待ってても新しい問診とは来ない、
はい、
来ないんで、じゃあ町へ出ていこうという戦略を作りまして、はあ、すぐ近くの銀座の中央通りの2丁目、
はい、大都会の
大都会の銀座の中央通りのですね、に面したビルの5階を借りて、そこでいわゆるカルチャーセンターを始めました。でこのそのカルチャーセンターでは今でも、はい、月曜日を除いて毎日、
はい、
夜の講座があって、
はあは
あ
は
あ、まあ、いろんなもちろん仏教の講座もあれば、お茶やお花の講座もあるし、お茶なんかは藪の内流のね家元が来て教えてくれる、いけばなの講座もあるし、まあ、それと同じようにいわゆるなんていうんですかね、ヨガとかね、身体感覚とか、
はい、
TFT っていうこうツボをタッピングする講座とか、まあ、そんないろんなものがありまして、
あ、そうですか。
結構 定員30人とか40人なんですけど結構賑わってます、これが契機になって、だいたい2016年から3年間で6000人ぐらいの新しい会員さんを集めました。
そうですか、いろいろやってはるな。このよろず相談で相があの会うじゃなくてお坊さん
の相、そうなんですね、これはその銀座サロンの中でやってるお坊さんが、あの、はい、悩み相談を受けてくれるやつなんですね。最初は木曜日の午後だけだったのが今は水木、金曜日の夜とかそんな感じで。
それなんか就活のことについてとかですか？
これがね、最初はそういう相談が多いかなって思ってたら、だんだんだんだんやってるとですね、もう人生全般あらゆることのやっぱり人間関係の悩みが一番多いですね。
あ、そうですか。そう、会社の中の上司との
会社の中の上司とのなんとかとかね、気に食わない人とどう付き合ったらいいかとか、
お隣さんがどうとか、
それからあの家族の中の不和の問題とかね、それが多いですね。
あ、そうですか。嫁姑問題みたいな、
嫁姑問題みたいなのが多いです。でもほとんど、いや、お坊さんは話を聞いて解決策を提示するわけじゃないんですよ。お坊さんに話を聞いてもらうだけで、みんな晴れ晴れした顔して帰ってかれます、
ね、なるほど。で、結婚の相談のところもやってあるんですか？
これはですね、2020年の7月から始めたんですけども、まだコロナの最中ですけども、若い人向けのね、この上の方の今申し上げたような施策はどちらかというと50代60代70代の人向けの施策なんですね。
はいはいはい。
20代30代の人向けの施策がないなと。
なるほど。
コンテンツがないなということで、まあ、じゃあよし、今はね結婚なんだし出会いが少ないし結婚する人がどんどん減ってるから子供も生まれないし、少子化で大変だから、結婚だと。
うわ、
いうことで結婚相談所を始めました。
最前線なことやってありますね。
いやいやいや、まあ、ところがこれは意外とうまくいって、
そうですか。
1000人のコンサルタント2人で、常に70人80人の会員さんをキープして、で年間で20組ぐらいの、あの成婚者を出してるんですね。
そうなんですか。
すごいんですよ。
すごい。だから
毎年その結婚相談者を連盟なんで表彰されてる。
へえ、すごい。
成績優秀。
ああ、そうですか。
まあやってるコンサルタントが優秀ってこともあるんですけども、
はあ、
すごいですよ。だからね、やっぱりなんかね、お寺さんが紹介してくれはるんやから、
はい、
変な人おらんちゃうかという前提でみんな来るという。
もちろん安心はすごいです。変なサイトとかより絶対に安心はできるやろ
う
なっていう
ね。どっか怪しげなね雑居ビルの何階かでやってるオフィスよりドーンとしたお寺の中でやってるから、
でも築地本願寺の
中、築地本願寺の中にオフィスがあるわけですよ。
へ
え。いや、もちろんそこで出会いするわけじゃないけど相談には行きますよね。
なあ、そうですか。
いや、意外とだからこれは繁盛してます。
でそこでカップルならはった方が結婚式あげるってやったらまた本願寺さん、
そう、築地本願寺でやると。
へえ、いいですね。
そういうのもあります。
はあ、なんかもうそういういろんなこう取り組みをされてる中で、安永さん的になんか今後の目標みたいなもんはなんかあったりしますか？
今後の目標、今申し上げたことは、築地本願寺で過去7年間やってきたことなんで、今後は今本願寺に1年半前から来てますんで、まあ、当面の目標は本願寺で新しいいろんな施策を立ち上げて、それがあの築地と同じように実を結んで新しい門信徒さんが増えていく、そういう流れを作るというのが、まあ、今の目標ですね。
あ、そうです
か。ちょっと何年かかるか分かりませんけど、一つずつ地道に。
いやでも安永さんやったらね、もうここまでやってきてはるから、同じようにその京都の方のね本願寺さんとかでもいろんなことを成功させていかんねやろうなというふうに思わせてもらいました。ありがとうございます。では今回も最後に1分間のフリースタイル説法お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、はい、ですね、これはですね、私の一つのモットーにしてることがあってですね、やろうかやるまいか迷ったらまずイエスと言うと。でイエスと言ってどうやったらできるかを考えると。でやろうかやるまいか迷った時に、まあなかなか難しいから今回はやめとこうかっていうケースも結構あるかと思うんですけども、そうするとやっぱり自分の人生の道はね開けていかないんじゃないかなと。だから迷ったらやってみようというイエスだということを、まあちょっと、まあ、説法としてですね申し上げたい。だから このリスナーの皆さんもですね、まあ、やろうかやる前かどうしようかな、もうめんどくさいな、眠いなって思ってもとにかくやると、一個でもいいからやる、一歩でもいいからやってどうするか考えると、まあ、そういうのがいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。
ありがとうございます。僕もお風呂入るときに必ず片足スクワットっていうのを何回かやる
ってい
う。
やってんですか。
そうです、はい、これもう20
こうやって上げるやつですよね。
この片足でガヤッとこう、普通のスクワットの片足でやるっていう、はいはい、この過酷な、はい、ブルース・リーが片手指立て伏せっていうのを、ね、ね、世界でなんか見せたっていうので、ね、それをなんか知ってから俺もなんか下半身強化しようと思ってやってるんですが、大量にお酒を飲んで帰ってきて家でお風呂に入るときに、その片足スクワットして、倒れるかもわからん、グラグラってなって、でもやろうかやるまいかどうしようかってなった時に、僕は必ずイエスって言って、
イエスって素晴らしい、
はい、で片足スクワットやるんですが、フラフラになってドーンってこけるんです。
で妻、危ないですね。
で妻にどうしたっていうね、どうしたんいやこけてって言って、もうやめやお酒っていうね、これ結構まあいつもの毎回、はい、あるパターンなんですけど、でも僕はちゃんと安永さんおっしゃる通りイエスって出して、
そうですか、
酔ってこけるかもわからんけどとりあえず片足使ってやるんだってやって、はい、でドーンってこけてます。
素晴らしい、
ありがとうございます、すいませんということで、はい、今夜は浄土真宗本願寺派、西本願寺の安永有玄さんをお迎えしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さてこの番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ、東京都渋谷区の修行中さんです。ありがとうございます。いつも楽しく学ばせてもらってます。ありがとうございます。私は半年前ほどに人生を揺るがすほどの失敗をしてしまい、大切な人を傷つけてしまいました。そのタイミングにサタデーナイト仏教に出会い、自分と向き合うことによりなんとかことを乗り越えました。そこから仏教の教えを少しずつ生活に取り入れ始めています。ただ少し問題があります。自分の人生がうまく進んでいたり幸せの時は仏教の教えが頭から消えてしまい、きつい時にばっかり仏教に頼ってしまう自分が少し嫌です。幸せな時でも日々仏教の教えを生活に取り入れるコツなどはありますでしょうか。それはもうあれですね、アドバイスいただきますと嬉しいです。いただきました、ありがとうございます。それはやっぱりそうですね、ありがとうの対義語っていうのでね、前にお坊さんに教えていただきましたけれどもね、ありがとうの対義語、当たり前。でもこの当たり前と思うことが、人の感謝っていう、誰かに対して何か物に対しての感謝っていうのを忘れることだと。で、全てはありがたい、あることが難しい、なかなかないこっちゃでっていうふうに思うことがいいっていうね。ドアね、風でパターンってこう閉まることあるんですけども、あのドアね、こう開けたまんまにするっていう習性が当たり前になっちゃってるんですよね。なんでかって言ったら、ほとんどのドアがシュワーってこうゆっくり閉まってくれるようになってるから、ドア閉めるね、洋風のパッとこう開くドア閉めるとき、上を見てください。金具が取り付けてありますからね。電車でいうパンタグラフのようなね、ゲッゲッってこうなんかこうってこうねね、こう、足みたいな感じの膝ついてるような感じのね、金具が取り付けてあります。あれによってね、ゆっくりゆっくり閉まるようになってるんですけど、たまにあれのついてないドアがあるんですね。あのドアの時だけ風でバターンとこう閉まるんですけど、日々金具の部分にありがたいって思っていただけたら、仏教の、教えを、日々取り入れることができるんじゃないでしょうか。修行中さん、メッセージありがとうございました。番組グッズを差し上げます。お楽しみに。というわけで、月日は白帯の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は笑い飯の哲夫でした。明日、仏教伝道協会プレゼンツ、笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。